コラム、チャプター6。高橋貴子的、結婚、子供、人生観。実は書くかどうかをギリギリまで迷ったのがこのテーマです。通常のビジネス本であれば、ノウハウ寄りで書いていけば事足りる内容ですし、自分の根源に関わる話を書く必要はありません。ただ、女性が自立して仕事をすると決意した場合、避けて通れないのが、結婚、子供、人生観の話題です。前著の中で実は一番共感されたのが、9章のマインドについて言及した文章とコラムでした。もちろん全体的なノウハウそのものも、とても参考になったという意見も多くいただきました。しかしそれよりも、この章を読み、前を向いて生きる決意ができました、という声が多かったことを考えると、やはりビジネスの原動力は、心の部分が大きく占めると実感したのです。そして、このテーマを書くことを決意しました。私の経験値が、これから本気で自分の人生を生きたい女性のエールになればという思いを込めて、おそらく誰しもがそうかもしれませんが、人生観に深く関わる部分を紐解くと、大抵幼い頃の家庭環境へたどり着きます。もちろん私も例外ではありません。現在の私が自分の意思で後天的にポジティブ思考に変わったのも、何十年にもわたる家庭環境での思考の形成が大きく関わっているのは間違いありません。私の本来の役割は経営コンサルタントなので、マインドの部分の領域は、本質的にはカウンセラーやメンタルコーチの役割になると思うのですが、ビジネスをうまく回そうとすると、どうしてもメンタルの部分に切り込まないといけないシーンが数多くありました。だから私は、ビジネスとメンタルと両方を見ています。過去の私と同様に、親との確執、呪縛にとらわれている人もいましたし、旦那様との関係性、状況によっては離婚の話も出てきます。またお子さんとの向き合い方、義母との関係、課題は様々です。私がこれからお話しする話は、あくまでも私個人の試験です。だからあなたがそのまま真似をする必要もありませんし、私と比べて落ち込む必要もありません。単に、もう一つの世界、考え方を手に入れることで、考え方の選択肢が広がれば、自分で自分を縛っている要因に気づくかもしれないと思い、お伝えしています。私の父の話は、折に触れていろいろな媒体でしてきたことがあります。浪費家で怠惰、ギャンブルもするし、酒も飲む。自営業であることをいいことに、ちょっと体調が悪いとすぐに寝込み、3ヶ月や4ヶ月は平気で休む。家計は火の車、そんなことお構いなしの借金まみれ。そんな典型的なダメ親父です。逆に母は、勤勉で節約家で努力家、仕事を3つ掛け持ちしてでも稼いで、私と弟の2人を実質的に食べさせてくれたスーパーウーマンでした。私はそんな極端な両親のもと育てられた子供だったのです。私がバランスとか中庸ということを特に意識するのは、もしかしたら無意識に子供時代の過去のアンバランスさを調整したい自分の思いからだったかもしれません。どちらかというと、父の姿を反面教師にして、母寄りの思考によったことが人生を大きく分けたのかもしれないと、今では思っています。女性はこうあるべき、というべき論が、私は大嫌いでした。私の母がその傾向が強かったので、母を尊敬してはいたのですが、自分の意思外であることを我慢する姿は、見ていて子供心に辛かったことを記憶しています。例えば、父との離婚。私は高校生になって、一通りのことを考えられるような状況になった時に、母によく言ったものです。なぜ離婚しないのと。 母の答えはこうでした。考えているけれど、まだ経済的な基盤が作れていないから、あと5年経って弟が高校を卒業したら考える。と。あと5年。正直めまいがするほど長い期間に思いました。そんな長い期間こんな不毛な暮らしをするのかと思い、絶望に近い気持ちを味わったのです。同時に、女性が自立して自分の自由な人生を生きるためには、どうしても経済力は必要だと実感したのです。お金は目的ではなく手段、と私がよく言っているのは、そんな背景からなのです。女性が精神的に自立するためには、もちろんそれが旦那様と家庭生活を上手に送る上でも、経済力はないよりあった方が選択肢は多くなる。ただそれだけのことです。だからそういう人にも自由に人生を選べる選択肢を持ってほしいと思い、コンサルティング業によって経済的な部分とメンタル的な部分を支えています。そして残念ながら母が離婚を検討する際、子供のことや経済的な理由のためすぐに離婚できないという話を聞くと、同時に私の中に根強く印象付けられたことは、子供、イコール縛り、という図式でした。例えば、私と弟がいなければ、母はもっと早くに父と離婚できたかもしれないと考えたことも、母が私を産んでくれたことに感謝すると同時に、私がいなければ、母はもっと自由な人生を送ることができたのではないか、そう考えていた学生時代だったのです。私はそのような過去の経験から、自分の人生を自由に生きたい、と強く思うようになり、結婚にもそんなに執着しませんでしたし、5歳年下の弟を育てた経験から、子供を産むという選択肢は、自由に生きるためには足かせになるという思考を持っていたので、産まない人生を決断しました。今の私なら、もう少し柔軟に物事に取り組めるので、二者択一的な感覚で考えなかったかもしれません。しかし当時の私は、仕事も大好きでしたし、一生やっていきたいと思う上で、とにかく時間がいくらあっても足りないと、時間と子育てを引き換えにした決断をしたのかもしれません。また自分の過去の家庭生活の経験から、自分で自分の子供を本気で愛することができるのか、父親の遺伝子を受け継いだ男の子を産んでしまっても愛せるのか、と思い、産むリスクよりも産まないリスクを取ることにしたのです。世の中には多数の女性起業家がいて、家庭も子育ても仕事も、すべてをうまくこなしている方も多くいらっしゃいます。もちろん本当に素晴らしいと思っています。私は家庭と仕事の両立はできていますが、子供との関係性については言及できません。ただ一つ言えるのは、人は生まれてくる課題を持ってこの時代に生きているということ。だから私は、きっと母のような女性を一人でもなくしたい。自由に人生を選択できる女性を応援するためにここにいるのだと思っているのです。もしかしたら、今世でこの課題がクリアになって、来世うまく人間に生まれ変わることができたら、家庭も子育ても仕事もできるスペシャルウーマンになっているかもしれませんね。だから私にとって、非常識、常識を飛び越えることという感覚はとても大事で、既成概念的な結婚観、人生観なんてナンセンスだと思っています。個々の結婚観は、100人いたら100通りあるでしょう。子供を産む、産まない選択肢だってあって構わないと思いますし、それ以前に、産みたくても産めない人だっています。たとえそうだとしても、普通と違ったって、あなたが自分らしく生きることができるのであれば、それが正解だと思っています。そして、私の人生観を語るときにどうしても外せないもう一つの軸は、過去は変えられないけど、未来はいくらでも変えられるということ。 正確に言うと、未来を変えるというよりは、自分が勝手に想像した過去、現在からの延長の未来でなくてよい、という意味です。だから、未来は好きなように描けるし、そこに制限も縛りもないのです。私は2年前に25年越しの母との約束を果たしました。最初に就職した旅行会社に入社した時に、フランス、パリに一緒に行くと決意しましたが、様々な事情で叶いませんでした。しかし、私が独立して、お互いに余裕ができた時に初めて母をパリに連れて行くことができました。25年越しの約束です。諦めなければ必ず叶うことも実感した出来事になったのです。あなたが考えているよりも、残りの人生の時間は短い。年齢を重ねるごとに、1年が経つのがどんどん早くなっています。実際の時間そのものは変わらなくても、気持ちの感じ方で時間の捉え方は変わります。私が年を重ねるごとに1年が早くなっているのは、楽しい時間がより増えているからだと思います。もしもあなたが自分の時間の進みが遅く、重く苦しい時間を過ごしていると感じているのであれば、時間の牢獄に自分を閉じ込めているのは自分であると自覚した方がいいかもしれません。いつでも自分が決めさえすれば、時間の牢獄、心の呪縛から解き放たれた、明るく楽しい時間を過ごす世界を手に入れることができるからです。牢獄の鍵は自分が持っている。だから解き放つのは自分自身。そして、それは実はとても簡単であるとお伝えしたいと思います。第6章、まとめ。制約しやすい思考法のポイントは、思い込み。満席マインドから制約プロセスを作ると、満席が当たり前になる。